はい、9月21日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城リエです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということでね、はい、まあ今日は晴れて、
そうですね、
ね、で台風予報もないので、うんうん、久々のね、はい、カラッとした天気で、はい、洗濯日和でございますけども ね、はい、まあニュースで最近やってますけども、うん、ジャッジ選手と大谷選手、うんうん、どっちが MVP 取ると思いますかという、はい、ね、やってますけど、うん、ジャッジ選手が60本を打ったのかな、
うん、
確か。
そうなんだ。
そうそうそう、うん、でもあと1本で61本で、まあまあ一応新記録みたいな、うんうんうん、なんか昔ね、あのマグワイアとか、うんうんうん、サミソーサがもっと打ってたらしいんですけど、うん、なんかステロイド、なんていうんですかね、
マグワイアはステロイドで、ソーサはあのコルクね。
あ、コルクか。
コルクバット。
バットで飛びやすいみたいなので、うん、その昔野球選手、その野球のメジャーリーガーがまあめちゃくちゃ打ってたんですよ、うんうん、だけどまあちょっと違反があったみたいなので、まあ今のところ61本が新記録と言われてて、まあそのジャッジ選手ね、新記録出しそうだし、で今一応三冠王になってるらしいんですよ。打点もどう、ホームランはもちろん今その打率も1位になってるらしいんですよ。
すごいな。
でただですよ、大谷選手はあれですよ、このなんですかピッチャーとして、まあ10勝以上、うん、まあ、もう今13勝ぐらいですかね、うん、13勝ぐらいしてて、で、まあ、ホームランも結構打ってると、はい、でもう30本ぐらいですか、うん、打ってて、さらにあのピッチャーとバッターどっちも規定打席も規定投球回数、うん、要はこのピッチャーとしてこんだけ投げたらこの規定投球回数を投げましたよと、うん、まあ、年間でこんだけ投げてくれたらなんですかピッチャーとしての、まあ、記録をまあ認めますよみたいな。まあ、逆に言ったらそれ以下だったら、例えば3試合投げて0点っていうのは全然できるじゃないですか。だけどそれはその0点の記録としてはできませんよと。ただ何回以上投げればまあ平均としてできるじゃないですか。そのまあ規定回数みたいなのがあるらしいんですけど、ピッチャーとバッター2つとも規定回数いた人なんていないらしいんですよ。だからこれ言ったらまたこれも史上初、しかもメジャーリーグの歴史の中でっていう、まあ、今状態で、あと14回、うん、3試合で14回投げればいいので、うん、まあ、なんですか5回ずつぐらい、うん、まあ、投げればまあいけるのかなという状況なんですけども、うんうんうん、さあどうでしょうと、うんうんうん、今どっちが MVP に近いと思いますかという、うんうんうん、まあ、話なんですけど、うん、どう思います？
あ、もうね、日本人としては大谷に頑張って、
いや頑張ってほしいですよね。もちろんもちろん、うん、ただジャッジ選手もいかつくない、その新記録プラス、そのもし三冠王でも取ろうもんなら、っていうのがあるんでね、
天才がゆえのこの悩みというか、大谷はすごすぎてさ、去年からすごかったさ、
去年からすごい、
だからもう当たり前みたいな感じになってる
よね、ちょっとね、だからこれ去年がなければ大谷いけたんじゃないのかな逆にみたいな、ちょっと大谷去年ね、ちょっと打ちすぎですホームラン、なんかすごいの見せすぎて、
今年全然打ってないじゃんみたいな、
ちょっとなんかあれ大谷これで去年のホームランぐらい打ってたら MVP 上げてもいいけど、ホームラン去年より打ってないでしょみたいな、
いやすごすぎてな、
そうすごすぎて、ちょっと比べるものがないというか、でなんかあれがあるらしいんですよ、この指針というか、まあ MVP 取るにあたって、まあ何ですかね、点数か数値化したものがあるらしくて、まあ、ジャッジ選手が 9.1 ぐらいだったかな、うんうん、そう高い方がいいんですよ、うんうん、でまあ、大谷選手が 8.3 とか2とかだったんで、まあ、ジャッジ選手の方が有利じゃないかと言われてるんですけど、うんうん、まあ、これアメリカの評論家が、うんうんうん、これはバッターはバッター、はい、ピッチャーはピッチャーに専念してる人が数値が高くなるように作られてると、うんうん、大谷選手みたいな人今までいなかったんだから、うんうん、大谷のこの 8.2、うん、ピッチャーとしてもバッターとしても比べた時の 8.2 というのは驚異的だと、うん、だからこの二刀流としての数値を表したらもっと上に行くんじゃないかみたいな、うんうんうん、っていうのもあったりして、またこれがね、
ですよね、
ですよね、うん、どう思います、マングーさんはどう思います？
いやどうなのかな、はは、わねえ、やっぱりね、本当に、ね、
難しいとこですよね。まあなんかツイッターとかであるんですよ、そのどっちが MVP 取ると思いますかみたいな、今は多分6回か7回連続やっぱジャッジ選手の方がちょっと有利というか、で途中までやっぱもう 70% から 80% ジャッジ選手だったんですよ。ただこの大谷選手がそのもう10勝とこのねホームラン数もありました、これがベーブ・ルース以来ですみたいなの来て、でさらにこの新しい記録でこの規定回数になったらっていう今ニュースが流れ出して、そっからあの 構盛り返してきて今 6-4 ぐらいになってるんですよ、うん、60% と 40% で、うんうんうん、まだジャッジ選手有利というか、うん、ただジャッジ選手打つから
なあ
そうなんか止まるかなと思ったんですよ、うん、ちょっと途中で止まったらこれ、うん、あ大谷選手ね、うんうん、来るかなと思ったんですけど止まらないっすうんだからそこも難しいかなと
去年は誰が大谷取ったの
大谷が取りましたね
あ取ったんだ、
はい、ゲレーロジュニアでしたっけ、うん、あのホームランを取った人はいましたけど、うんまあ、別に新記録でもないですし、うんまあ、結構あの圧倒的な票数で、うん、全票あの大谷選手だったんじゃないですかね、
うん、大谷さん
大谷さんなんですよ
大谷さんですね
そう、う
ん
まあ、だからここがねあともう1週間2週間で決まる、うん、あそう内容ですので
これで大谷さんが取ったら、うん
はいはい、
もうずっと大谷さんじゃない
あのなってほしいな
もうメッシクリロナと一緒ですよね、うん、メッシとクリスチャーノロナウドが 3年連続あの、うんうんうん、バロンドールでサッカーのね、うんうんうん、そう取ってその次クリスチャーノロナウド取ってまたメッシが取って、うん、クリスチャーノロナウド取ってみたいななんか、うん、ずっとこの状態になりそうだよねその
一人メッシロナウド
そうそうそう
で他の人はさもう
確かに
ホームランだったらもうホームラン打つだけでしか対抗できないわけ
確かに、うんうん、だって今回さその新記録出そうなのに、うん、この人が MVP 取れんかったら、
う
ん、
そうそうそう
どうやって大谷さんに勝てばいいのっていう、ね、もっとだからちょっと明確なね、うん、あれ出さないといけなくなるからちょっと厳しいのかなっていうのもね
るのよ
そうそうそうありますけど、
う
んまあ、ちょっとここはねあの見守って、
はい、そうですね、
そう行きましょうという感じでございますけど、はいまあ、ニュースで言った後もう一つ、うん、あの台風来てたじゃないですか、
うんうん、
今回すごい大型の、
うん、
鹿児島結構
あそう九州ね
そう被害があって、うんうん、ニュースにもう僕の通ってた高校のこの町、うん、出てたんですよ、
う
ん、
そうだったんだ
もう看板ぶっ飛んで、うん、であのパチンコ屋のガラス全部割れて、うん、で雨風が全部パチンコ台にかかるという、うんうんうん、
あらすごい損害ですね
終わりですね、
それでもやってるやついたのか
いたかもしれないけど
いるはずな
ちょっと
パチンコ台空いてたのか
いやこういう時にやる人もいるんですよ
台風
の日のパチンコが一番
面白いそうなんですよ一番面白いんですよもう、まあ、ただ停電したら終わりですけどね
そう
っていうのもあったりして、まあ、結構な被害ね、
う
ん、あったりしたらしいんですけどその中でちょっとニュースで、うん、なんかあの話題になってたのがヤシの木
はい、
わかります、うん
はい、
あの枕崎市 の、うんあのまあ、ウェザーカメラっていうのですかね、うん、で要はホテルの場所にカメラがついててそこから外の様子が見れると、うん、海が映ってるんですよ、うん、そこに端っこに1本だけヤシの木が立ってるんですよ、うん、めちゃくちゃでかい、うん、高さで言ったら、3階建て分ぐらいのめちゃくちゃ高いのがあるんですけど、うん、それが台風でめっちゃしなってるんですよ、うん、で最初の方はまあみんなそのニュース台風その鹿児島どんな状況かなで見てたらしいんですけど、はい、それがちょっとこのヤシの木が話題になりだして、うんうん、頑張れヤシの木と、うんうんうん、何かあったらこの根っこごとどっかに逃げるんだとか、うん、そう、それとかまあ最悪この根っこだけ残して、うん、もう一回生えてこいとか、うん、そう、まあなんか面白いなんかこの何ですかね、うん、ネット民の人たちの何ですかこの話題になって、うんうんうん、でそこから2000人ぐらいが、うん、視聴するようになってもうこのヤシの木が倒れるか倒れないかみたいなでやっぱ風速35メートルぐらいあるんで、うんうんうん40度ぐらい傾いたらしいんですよ。
すごい。
で、あ、折れる折れるってなったけど、もう一回持ち直して。
いいねいいね。
そこでもうめちゃくちゃこの、おお、頑張れみたいな。
盛り上がったんだ。
そうそう。だからなんか昔で言う電車男じゃないけど、なんかネット民がみんな書き込んで、頑張れ頑張れみたいな。なんか、それで、なんですか、よくネットで書かれてる、あの、遊戯王って漫画あるんですけど、ね、なんか、次回予告で、あの、ネタバレするっていう、あの、来週はみたいな、うん、城之内くんはどうなるんだろうみたいな、うん、なんか絶対勝ってみたいなやった後にタイトルで次週城之内シススタンバイってデュエルスタンバイみたいなそのタイトルがあったんですよ、うん、でいうので、まあ、それをもじってなんかあのヤシの木明日折れるデュエルスタンバイみたいなのを書いたりとか、うん、そういうなんかこのいじってる人がいるみたいな、うん、っていうのがあってめちゃくちゃこう人気になってヤシの木が、うん、で結果倒れなかったらしいです。
ああ、よかったね。
でもうだから逆にこのホテルから見えるらしいんです。このヤシの木が。はいはい、だホテルはこの経済効果を狙って、あのぜひあのうちのこの3階の窓からこのヤシの木見るのが一番見やすいですみたいな。一本だけ本当は綺麗に生えてるらしいから、ぜひ見に来てくださいみたいなので、ね、まあちょっと経済効果とかあるんじゃないのかなとかも
思ったり、まあ、人気出るはずな。
ね、人気でそうな中、うん、あのど根性大根とかあったじゃないですか昔、うんうん。あのね、あのアスファルトから生えてるみたいな。うんうんあんな感じで多分頑張ったヤシの木のただ名前がヤシーってなってたんですよちょっと安直だなみたいなちょっと
ヤシーね
安直すぎんかなとは思ったんですけど、まあ、
これねこう揺れて揺れて戻って揺れて戻ってとかして、
はい、
なんかちょっと 弱くなってないのか、これはなんてホテルの人たちは何かしてあげたりしたのかな。
いやー、それ書いてなかったですけど、多分やってないと思いますね。まあ、だから逆にしなったりして、耐えたことによって、またあのそこに栄養がいって、
あの
骨折と一緒ですよ、骨折した腕はなんか強くなるとか言うじゃないですか、本当かどうか分かんないですけど、そう、まあ、あれと一緒で、多分折れそうになった場所をすごい固く修復する機能があるんじゃないですか、
あるのかな、
そうそう、自然に任せておいた方が、なんか人間の手加えてボキっていったら、あんな台風にやあの耐えたのにってなっちゃうんでね、まあ、みたいな、ね、ことがありましたよということで、
はい、
さあ、皆さん来てくれてます、円楽さんですね、MVP はクロマティだろうな、こんにちはということで。
懐かしいな。懐かしいな。
レイさん懐かしいになるんですね。
懐かしいですか。
俺らもうクロマティ分かんない
世代じゃないよ。
そう、
あのマルティネスとかの方なんで。
じゃあもうなんて野球そんなに分からなくてもこの人の名前は覚えてる。
クロマティは分かるんですね。
覚えてます。
あとバースとか。
ああ、そうそう、そう、
レイさん世代なんですか、バースとかって。
いや、でも私が子供の頃に聞いてた名前だと思うんだよね。
はあはあ、
リアルタイムで見て
めっちゃちっちゃい頃に、まあ、見てたやつみたいな感じですかね。さあ、続きましてですね、こちらあんこの中のあんこ、コシアン翼さん来てくれてます。
コシアン翼さん、
そう、コシアン翼さん来てくれてますね。こんにちは、あんこそばということで、これも懐かしいな、なんか。さあ、円楽さんから、宇都くんの滑舌だと3試合がサンシャインに変換されてるよ。ちょっとね、パチンコ屋のサンシャインですかね。まあ
今は正社員で変換されて
る。サンシャイン、ちょっ違うんですよ、これ今ちょっと口内炎、ベロの下に口内炎できてるから、サンシャインとか、この何ですか、このうーんとか、ベロがつくのが言いづらいんですよ、
ちょっとすいませんね。ビタミン B をたくさん取らないといけないですね、
はい、もうビタミン B をね、どんどん取っていきましょうということで、さあ、それこそ、マリエサンピンさん来てくれてます、こんにちは、野球番組聞きに来ました。
そうですか。
前ね言ってくれたけど、まあ、野球ね結構ちょっと喋っちゃいがちなんですけど、
そうですね。
そうですね。そうなんですよ。
確かに
結構ね、いやだから今ここやっぱ何年か野球が熱いとか、
う
ん、大谷さんが熱いんですよ。
そうね。
そうそうそう。さあ、あんつばさんから、大谷さんのために作ったルールだからねっていうのも来てますね。うんうん、さあ、たけしさん来てくれてます。こんにちは。
お久しぶりです。
はい、久しぶりにツイキャス来ましたということで、
ツイキャス来たらこんな字が変換されてる。
確かに
そうなんですよ。
おしゃべりが変換されてる字を。
実はそうなんですよ。ラジオでは気づかないけど、ツイキャスではね、この字幕付きになってますので、
そうそうそう、
ただ字幕だけ見てると、サンシャイがサンシャインになったりとかありますのでね。うん、しかも、サンシャイがサンシャインがもう、サンシャインサンシャインになったから。
もう英語になってる。
サンシャイ。
もう、すごいことになってますよ。僕の滑舌が良すぎるのかな。なんで僕のサンシャインだけ英語になるのかな、みたいな。さあさあ、続きまして、アンツバさん、ヤシの木簡単に折れないよ。はい、簡単に折れるのは、チョメさんの心って聞いたんですけど。いや、まあ、折れやすいんでね。本当にすぐ折れちゃうんで、すいませんね。さあさあ、続きまして柴弘さん来てくれてます、サンシャインウトってきますけど、サンシャイン池崎みたいな、ね、池崎さんも僕地元一緒なんで、
あ、そうなん
だ、鹿児島
の鹿屋っていう場所で、はい、もうめちゃくちゃオンボロの家に住んでる、うん、そう、池崎さんもね、めちゃくちゃ有名なんで、うんうん、さあ、ランリーレンさんですね、こちらん、あ、すごいヒントが来てるんですけど、うんうん、ヒントの前の文字が書いてないからちょっと難しいな、うん、さあ、あ、ファミマの店員さん来てくれてます、
はい、
こんにちはということで、はい、コンテニーコイン入れてくれてます、はい、
コンテニーコイン
チャリチャリということで、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあさあさあということで、皆さん来てくれてます。マングーさんへのヒント、
え、
なんか吹き替えは源太鉄章さん、主な出演作クレヨンしんちゃん、ワンピースのカイドウ、あ、クレヨンしんちゃんのアクション仮面、アーノルド・シュワルツネッカーの吹き替えっていうの来てるんですけど、
誰かってこと、声優さんか、
そう、誰でしょうってことですかね。ただヒントって書いてるけど問題がないんですよ、
だからね。吹き替えは源太鉄章さん、あ、この何
何のこと、
うん、
さあさあさあ、まあという感じでね、来てくれてます。さあ、なんとですね、メールが届いてます、
はい、
ありがとうございます。
こちら五本指さんですね、
はい、
もうすごい一行だけ来てるんですけど、ハンターハンター新刊出るってよ、連載も再開しそうだねということで、
あれ、チャンリエさんもご存知なんですか。
はい、
もうチャンリエさんもね、うん、あれからツイッターをね、
うん、
追いかけてくれて、
そうそうそうそう、
で、ハンターハンター、うん、
はい、
見てます、
ちゃんと見てないけど、
ちゃんと見てないけど、富樫さんが、うん、ツイッターの方に、うん、今何ページっていうのを毎日やってるんですよ、
は
い、それをもう見て、はい、なんだったら僕より先にいいねしてる時もあるぐらい、はい、内容全く見てないのに、はい、その頑張りにだけいいねしてる、そう、一番ハンター ハンターの方そうそう、リエさんチェックしてて、もう11月ぐらいに新刊が出るよというのが ね、発表されましたから、いや、やりましたね。そう、もう最近、ま、あのリエさんも漫画ハマってますので、
はいはい、そうですよね。
そう、最近なんかハマってる漫画とかあるんですか？
最近、まあまあ、お決まりのLINE漫画読んでるんですけど。
お決まりのやつ、うん、
それで最近ちょっとね、ヒューマンドラマの涙坂診療所、診療所っていう、はいはい、あの漫画があって、もうなんかこの絵のタッチが、はい、ヤンマガみたいな、
あ、もうなんちょっとまあ昔ながらじゃないけど、
そうそうそう、
大人チックなね、そうそうそう、やつですね。はいはいはいはい、
これを読んでて、まあ、はい、小さな診療所に、はい、あの通ってくるなんか患者を通してなんかヒューマンドラマではあるんですけど、はは、まあ、女医さんと看護婦さんしかいない、はい、ようなところだけそこに駆け込んでくるなんか親子とか、
あ、じゃあちっちゃな、まあ、本当にあれなんですね、病院というか、まあ、診療所だから、
そうそうそうそう、であとは町のなんかその通ってくれる患者のところにまた往診にも行ったりとか、
なるほど、
うん、するような
ちょっとあ、もう今すごいいい感じで漫画の話聞いてたけど、ちょっとマッキーさんがカメハメハってたんで、ちょっと今あんなね、歩きながらカメハメハ、あんな自分のものみたいにカメハメハしてるけど、
移動式カメハメハ、
移動式カメハメハを、はい、
そうそう、この後9時からですか、ドッカンデリオ、
ドッカンデリオ
9時からのね、
いいんですよ、そう言わなくても大丈夫です、
マッキーさんが、はい、
マッキーさんですね、
はい、来てくれましたね、はい、
来てくれましたね。さあ、
でこの私が見てるこの漫画ですね、
はいはい、
まあ、1話ずつ完結で全700話あるので、はい、
ほう、
今やっと42話ぐらいまで読んでから、まだまだ、
まあ、まだまだです、
まだまだあるんですよね、
650ぐらいありますね。そう、多分
これ相当続いてるやつですよね。
そうですね、だからこの完全版っていう形で、
はいはい、
ライン漫画に入ってるので、しかも無料で見れるっていう700話全部、
いや、だからすごいですねなんかこのさっきちょっと、まあ、ちょっとその話出たから、うん、まあ、パッて調べてみたんですよ、その絵柄とかね、うん、調べてみたら最近再集会したみたいな、
あ、そうなの、
漫画みたいなんで、
う
ん、完結してる漫画いいですよね。
そうですね、
長くて完結してる漫画、
そうそうそう、
あのいいです ね、
そうですね、
一番楽しい、この最終回まで見れるという、うんう
ん、なんか悲しいんだよな、
俺、悲しいけど、うん、なんていうの、最初から読み出してて完結してたらよくないですか、うん、あの今読んでるのが完結したら悲しいけど、うん、あの今から読み出すっていうのが、うん、まあ、完結してんだったらいっかってなるような、うんうんうん、
まあね、
まだ熱も熱くないしみたいな、うん、っていうのはちょっとねあったりするんですけど、
でなんかこの昔のタッチの、はい、なんかあの描き方で描いてる漫画って結構さ、
はい、
なんていうの、普通に女性の裸とかをさ、なんか描くじゃない
あのゴルゴ13みたいなやつ、
そうそう、でもあのだからこのね、診療所の女医さんがシャワー浴びてるところとか、
いやいやそこ必要みたいなシーンね、
そうそうそう、
はいはいはい、
そこでなんかなんとかだわとかって、このなんか考えてるシーンをシャワー浴びてるとか、はいはいは
い、ちょっと物思いにふけるシャワーシーンでちゃんとおっぱい描いてあるみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
大人、
大人向けですね、大人、
そう、だからあ、こんなタッチの描き方の漫画めっちゃ久しぶり、
久しぶり、なんかなかなか最近ないですからね、あ、なんか大人な感じの、
そうそうそうそう、
一応イメージできるそういうやつのなんかありましたから、
ね、湯気で隠れてるね、
そうそう、今も湯気で隠れたりしてますからねそうありますから、
そうそう、でなんかでもお客さんの中でそのね、町の診療所だからそこの近くでちょっと、
はい、
あのちょっとエッチなお店で働いてる女性の方が、まあ自分の体のメンテのためにまあね来てる、
通ったりとか、
だからそこのお店に来る、来たお客さん のまたなんか治療することになったと か、 なんかちゃんとしたヒューマンドラマがね、その女性の体の描いてるシーンも あるけれども、その中でもちゃんとヒューマンドラマがちょっとはあるんですよ、
ね、あ、でも面白そうな感じですね、
そうそうそう、
こ結構読みやすい感じなんですか、
あ、読みやすい、読みやすい、
1話完結みたいな感じで、そうそうそう、まあ、問題起こって、うん、まあ、それをこの診療所内で解決というか、
うんうん、
まあ、やっていくみたいな、
うんうんうん、
で人間ドラマがちょっとあるよみたいな感じなんですね、いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃハマってるじゃないですか
だからもう寝る前のお楽しみの、
あ、いや、これまた寝れなくなるんですよ
だから前もまた1時とかに、ね、また寝起きちゃう
また疲れちゃってさあというね、
お前またこっそり見ちゃってすんでるけど
なんで俺おっぱいだけ見ようとしてるやつみたいに
うまいわ、
お前はじゃないそんな小学生に対するお父さんみたいな
がっつり見るんじゃ
ねえ、見るんじゃないかな、見てもいいでしょ別に人間ドラマを見るんですからさあという感じでね、うん、まあ、僕もね、この間、うん、あの月曜日に、うん、あの漫画大好き芸人を純駆動でしましたので、はい、ちょっと CM の後にね、はい、この話もしていきたいと思います、はい、さあ、まあ、僕らにねメッセージ等あれば、はい、メールやツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FM那覇 .jp すべて小文字でORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です。それで一旦CMです。
それがカメ太郎の
うちなぐち NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はーい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。おお
はい、9月21日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、うん、さあ、ま、先ほどの話の続きなんですけど、はいはい、ま、この間の月曜日、はい、ま、おとといですね、
に、
純駆動さんの方で、うん、純駆動さん地下1階の方で、うん、ま、あの漫画大好き芸人ということで、ともきとあゆむさんと、ま、僕で、うん、ま、漫画を語らせてもらう、うん、ま、時間があったんですけど、はい、その担当の方、ま、店長さんですかね、うん、が、まあ、言ってたんですけど、この純駆動自体が、うん、このまあ日本にある本屋さんですかね、うん、の中で5番目に大きいらしいんですよ、うん、ここの純駆動って。
あ、そうなの、
そう、まあ、みたいで、まあ、だからもう冊数もすごいですし、うん、中に、うん、
確かにね、
そうで、もういろんな種類も揃ってるんですけど、うん、まあ、5番目で、うん、今この歴史というか純駆動さんの歴史の中でこの、うん、あ、なんですか、おけい通りの方にある純駆動さんの中で、うんうんうん、この著者以外が本を紹介するイベントっていうのが初めてらしくて、そうだ、著者の方がこうやって本出したのでこういう風にっていうイベントもあったりとかしたらしいんですけども、全然著者とか関係なくこうやって自分のおすすめの、そう、本これですよっていう、まあ、イベントが初めてということで、まあ、ぜひお願いしますみたいな感じでやってて、まあ、僕もそんなにコミックとかは、うん、漫画とか詳しくないんで、うん、まあ、ちょっと結構質問すると思いますみたいな感じで、うんうんうん、まあ、やらせてもらって、うん、で、まあ、まあ結構もう埋まってて、うん、8割ぐらい、まあ、結構来てくださってて、うん、そう、そこでもう熱い感じで喋りすぎちゃって、うん、40分のところ1時間話してしまいました、うん、ずっと言ってたんですよ、40分じゃ足りないよと。そうで、まあ、なんですかね、最初の打ち合わせでは、うん、そのアイムさんとかも一緒に、うん、あの、まあ、まあでも僕ら、あの、しっかりと、うん、与えられた40分でやりますんでと、
うんうん、
で、あっちの方がなんか全然、あの、もうケツないんで、その、うん、その後とかもなんかイベント入ってることもないんで、うん、で1時間からなんかどっくらいやりますみたいな、
うんうん、
でたアイムさんもちゃんと40分できっちり終わらせますんでと、
うん、プロですから、
そう、プロですから、
はい、
いざ始まったらもうガンガン、もうめちゃくちゃまずだって自分も喋りたいし、他の人の漫画もこれ知ってるってなったらいろんな情報出したいしっていうので、もう喋りすぎちゃって 20分オーバーでございますね。そうそう、まあそんな中でね、まあ僕がまあその時紹介したのは、うん、まあジャンプ派ですか、マガジン派ですかみたいな、まあ最初質問で、ちなみにマングーさんとかは、うん、ジャンプ派マガジン派、
そんなんあります？
あ、なんかあるみたいよね。私はそう、そう、
全然ないんだよ
な。あ、そうなんだ。そのジャンプとかマガジンとか買ってなかった。
そうそう、買ってなかった。
じゃあコミック派だったんだ。
単行本、
単行本、あ、そう、歩さんも単行本派だったから、そのジャンプ派とか言われてもみたいな状態だって、うん、もう僕は何ですか、保育園の時代からお母さんがジャンプ買ってて、うん、そう、ただこのまたお母さんが買ってるからお母さんが最初に見ないとダメなんですよ、うんうん、だからで袋に入れられて、スーパーでお母さんがそのまあ働いてた時代だったんですけど、スーパーでそのまま帰りに買って帰ってくるんですけど、袋に入れられたまま持ってくるんですよ、うん、ジャンプの品出しする前にもう一個取っといてもらって、で、まあ、なんていうか定期購読じゃないけど、で、まあ、毎週昔火曜日だったんで、火曜日になったお母さんがその袋ごと持って帰ってくるんだったんですけど、
先に読もうもんならもう破らないといけない、
袋を破らないといけないから、お母さんたまに寝かすときあるんですよ、ジャンプを、はいはい、2日ぐらい寝かして木曜日に読むときあるから、気になってんのに。そうで、お母さんが見たら、うん、もう兄弟で取り合いですよ、もう。ただそのなんですかね、お母さんがたまに見てないけど、うん、袋に入れられないで来るときあるんですよ、うん、ただこの本の背表紙のところというんですか、うんうん、あのジャンプって書いてある、うん、何号って書いてあるところが、うん、折り目がついたらいけないから、うん、読んだってバレるから、うん、バレないようにこのこっそり読むみたいな、
あんまり
こう広げずに、
開きすぎる、だからちょっとこの開くとこのセリフちょっと読みづらいみたいな、そうっていうのもまああったりしながらもジャンプ読んでたんで、まあ僕もジャンプ派ですと、で一番最初に集めたコミックスは何ですかっていうので、まあとってもラッキーマン、わかりますか、とってもラッキーマン、
とってもなの、
そう、とってもラッキーマンっていう、まあタイトルなんですよ、まあラッキーマンですね、そうなんですけど、このガモーヒロシさんという方がまあ書いてて、本当にラッキーだけで倒すという敵を、本当に実力ないけどラッキーだけで倒すみたいな、うん、でこの人本当にまあめちゃくちゃなんですか、ネタというか、うん、この話の内容自体はめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、めっちゃ絵が下手と、うん、言われてて、で、まあ、ラッキーマンもすごい人気でアニメ化とかもされたんですけど、うん、他の作者からは、まあ、ガモーごときがと言われるぐらいその絵が下手くそだったと言われてるんですけど、うん、まあ、この人が、まあ、後に、うん、まあ、今まあちょっとなんですか、ここちゃんとジャンプの守衛者自体はそうですよとは言ってないけど、まあ後にこの大場つぐみさんとしてあのタッグを組んで、絵のうまい、絵がうまいけどその内容が面白くないと言われてたまあ方がいまして、まあその人とタッグを組んで出した漫画がデスノート、そうなんですよ、で、まあ、そのデスノートを書いて、うん、でその後バクマンという、うん、まあ、漫画を書いたりとかプラチナエンドって、まあ、その人と組んでからどんどん行ってるんですよ、うん、っていう話とかをまあさせてもらったりとか、でまたこの、まあ、その時にあの言ったんですけど、このバクマンという漫画があるんですけど、うん、タイトルの、まあ、下側の部分をちょっと隠してもらうと、うん、あの隠すとラッキーマンという文字になるんですよ、へー、そうとかいう、まあ、そのことをやったりしたんですけど、うん、まあ、その何ですか、純駆動さんで、まあ、うん、スクリーンがあったんですよ、うん、でこのバクマンの下を隠したラッキーマンになると、うん、でも一番オチとしていいところなんですよ、うん、そうラッキーマンの話した後にこの大場つぐみさんっていう風になって、うん、その大場つぐみの話 も、うん、あのも原稿持っていっても絵が下手くそだから、うん、大場つぐみ、ね、大きな場つぐみみたいなのがあったりして、うん、はい、あ、ラッキーマン書いてくれてますね。
ラッキーマンは、何、どうしたらいいの、あ、こ、あ、なんか、か、あの、金魚みたいな感じ、これ。
いや、全然違いますね。まあまあ、ラッキーマン、あの、福耳で茶柱が立ってという。
あ、そういう意味、
そう、マッキーさん、今、落ち前のいいとこだったんですけど、ちょっと。アンラッキーですね、これはちょっと。
マッキーごときが。
そう。マッキーごときが。マッキーマンがちょっとね、書いてきてくれたんですけど、まあ、それで、その大罰組っていうのも原稿持っていったら、まあ絵が下手くそだからもう大きな罰つけられる組、大罰組っていうのもかかってるみたいないう話した後に、そのバックマンの下を隠したらラッキーマンになるんですよって言おうと思ったんですけど、スクリーンでかくてなかなかこの下を隠せないという、
同時にこう隠せない、
そう、同時に隠せなくて、でその店長さんにもあのちょっとこのバックマンっていう文字を下にしてくださいって言ってるんですけど、全然伝わらずに、あの落ち前にすごいてんやわんやするというまあのあったりしたんですけど、でまあ、そこからまあそのトモキとかアイムさんのまあおすすめとか、まあ今までのその買ってきたコミックの話とかして、最後におすすめ、まあこの純駆動さんで買ってくださいねっていうのがありまして、まあ僕がおすすめしたのがまああのチェーンソーマンという、わかります、
聞いたことあります、
そう、最近ねもうまた話題になってまして、アニメも始まるんですけど、
チェーンソーマンが一番今おすすめ、
まあ一番というかまあ今熱い、 そうで第2期が第2部が最近始まったんですよ、うん、第1部編が1回終わって、うん、終わり方もまたすごい良くて伏線回収されながら、あそこがこうなったのかと、うん、さらにこのちょっと漫画で初めて見た描写があって、うん、そのチェーンソーマンっていうので、まあ、要は悪魔がいて、うん、まあ、その人間がいて、うん、でこの悪魔っていうのが何々の悪魔、例えばヘッドホンの悪魔とか、うん、まあ、あったりして、うん、その丸々の部分が恐れられてれば恐れられてるほど、うん、その悪魔は強いんですよ、うん、要は鉄砲って怖いじゃないですか、うんうん、だから鉄砲の悪魔とか強いんですよ、うん、とか戦争の悪魔とかは強くて、まあ、鶏の悪魔とか弱いみたいな、うん、っていうのがあったりするんですけど、それの描写の中にその悪魔がその地上に降りてきて、まあ、すごい強いというのを表す描写があるんですけど、ただその悪魔が降りてきてセリフとか全くないんですよ、うん、建物みたいなのが破壊されるシーンがバーンって書かれてて、うん、そこの部分にこう名前がずらーって書いてあるんですよ、うん、いろんな人の名前がずらーって書いてあって、うん、これがその瞬間に死んだ方の名前みたいな、うん、っていうのが何ページも続くんですよ、うん、でこれってなかなか見たことないというか、うん、ただただ名前が書いてあるだけ、うん、でその街が破壊されるような絵が書いてあるだけ、うん、セリフとか全くないんですよ、うん、ただここがもう圧倒的にこの悪魔、うん、この悪魔って強いんだなと、うん、やばいやつなんだなという、う
ん、表してるんだ、
そう表してるっていう、まあ、ちょっとこの書いてる人ちょっとすごいなとそうこんな見たことないなみたいなのもあったりして、まあ、そういうところもありながら、まあ、伏線返してもらって見どころもあるので、最近またアニメやりますよとなったんですけど、またこのアニメもこう作ってる人たちみんなすごいなと思うんですけど、まあ、オープニングが米津玄師さんですかね、が歌うんですけど、エンディング曲が1話ごとに違うんですよ。そうで、またそれがまた凛としてシグレさんとか、うん、マキシマムザホルモンさんとか、そのもう名だたる人たちが、ね、1話のためだけにエンディングを作ってるんですよ、だからすごくないですか、
すごい、
そうっていうような熱い、
なるほど、
そう、まあ、今で、まあ、漫画自体も読んでたらまた面白いよと、そうっていうので、まあ、おすすめさせてもらって、トモキがおすすめしたのが、うん、まあ、僕もこっちで喋ってました、サマータイム連打、うん、まあ、言ってたじゃないですか、
言ってましたね、
そう、この島でね起こる不可解な、うん、あの事件があって、うん、まあ、ちょっとタイムリープものというか、うん、マングさんにねちょっとおすすめした、うん、そう、あれをトモキがおすすめして、うん、そしたらもう客の食いつき方がこのサマータイム連打に、うん、全部持っていかれるぐらい、うん、歩さんすら食いついてたんで、うん、俺も言ってたんだけどなと思いつつちょっと悔しさもね、はい、ありつつで、まあ、歩さんが言ってたのが正直不動産で、これ
あ、なんか
そう、う
ん、
山ピーか誰かが
ドラマやってましたよ、
ドラマをやってたらしくて、この内容もまた歩さんいいの持ってくるなと思って、うん、この要は不動産業界ってやっぱりちょっと嘘があるというか、うん、まあまあ、その時言ってたのは城東区で言うと、うん、なんかあの、じゃあマングさん今こちらどうですかと物件、うん、ただちょっとすいません今電話かかってきて、うん、あ、今もこちら借りたいっていう人が今入ってて、まあ、でもマングさんのために取ってるんですよ、うんうんうん、今決めるんだったら、うん、あの取れますけど、もうこっ
ちいやらしいね、
譲ってもいいですかみたいな、
うん、本当は電話来てないんだ、
来てないとかね、うん、まあ、そういう、まあ、その不動産の裏側とかもあるじゃないですか、うん、っていうのがあるんですけど、うん、ある日この一人の不動産の人が今までそうやって そこの不動産屋さんは、うん、あの実力主義、うん、だ要はいっぱい契約させた人の勝ち、うんね、だからそういう人が昇進していく、
まあ、嘘でもついて
でもいいから、もうそっちの方がねどんどんお客を取りなさいっていうような会社に勤めてる人で、うん、エース候補だった人が、うん、ある日、まあ、行ったところの土地の、まあ、なんか石があって、はい、建ててあって、その石をバンとちょっと、まあ、邪魔だなみたいな、うん、で蹴ったらふわっと風が吹いて、うん、したら呪いにかかると、うん、この呪いが嘘をつけない呪いにかかる、そうで、じゃあいざ、はい、そのお客さんが来ましたと、うん、そしたら、ここの物件なんですけど、うん、もう本当ボロくてここ住まない方がいいですよと思ってもないのに、うん、まあ、思ってもないとか、まあ、本当に正直に話しちゃって、うん、で、どころ借りないですよみたいな、うん、であっち実はあっちあの誰も借りないから、うん、まだ安くできますよみたいな、うん、っていうことを言っちゃうのよ、うん、でそれでこのおいおいおいと、うん、上司から、うん、お前何を言ってんだみたいな、うんうんうん、そしたらその上司に対しても嘘がつけないから、はい、あのいやこんな悪いことばっかして借りさせようみたいな、うん、でおかしいんじゃないかみたいな、うんうん、っていうのをまあと思ったりとか、はい、でそういうのを言っちゃうようなまあ呪いにかかって、うん、でその会社の中ではこのちょっと地位低くなっていくけど、うん、でもまあなんかこのその最近入った新人の女の子とかが、うん、いや逆にこの正直に不動産売るっていうのは素晴らしいことだと思いますみたいな、うんうんうん、ついてくる人もいるみたいな、うんうんうん、っていうお話らしくて、うん、でまあそっからその不動産の中の事情とかも分かるし、うんうん、でまたその嘘つけないっていうその、うんうんうん、なんですか設定の中での面白さっていうのがあるらしくて、うんうんうん、これ相当面白そうだなと思って、うん、
これねドラマでは、まあ、主人公はヤマピーがやってて、
はいはい、
あの怒 よく怒る上司
は、
はい、シソンヌのあのツッコミの方、あの大きい方
ははは
やってました。はははは
あ、そうなんですか。絶対面白い。
メガネさん
、ね、あれですね、田中先生の時に秘書役やってる、
そうそうそう、隣にいる、あ、うん、あの大きい方
めっちゃ似合ってますね、なんか、
うん、で、ま、ではこの正直に上司にも言う時に、
はい、
なんかもうこれはパワハラって訴えられても仕方がないんですよとか言われるから、うん、慌ててしまう。
なるほどなるほど、そうそうそう、正直に言っちゃうみたいな。
そうそうそうそう、
いやそうだから、まあなんかそうやっておすすめの漫画 で、うんうんうん、でそしたら、まあ、あの帰り際に、まあ、皆さんあのおすすめした漫画こちらに置いてますのでって言って、うんうん、そのジュンク堂さんそのイベントの近くにその特設コーナーじゃないけど、うんうん、チェンソーマンとそのサマンタイムレンダーと正直不動産の1巻とか1、2巻置いてぜひ手元に取ってくださいということで、
いいね、
そうでサマンタイムレンダーが売れてましたね。そうっていう感じでね、もう楽しいイベントになって、
いいですね。
そしたらまあそのまあこっちも書いてあるんですけど、森本店長が楽しかったと、お客さんもすごい笑顔で、そうでやっぱあゆむさんもいるんでね、お笑いもバシバシ入れてくださって、なん大好評も
入れてくださってて、
いや僕はもうただ熱く語っただけです。僕が笑い起きたのはあのバックマンが全然消えないという慌ててるとこだけでしたから、まあでもとても楽しくてね、あのとてもいいね、あの、うんうん、イベントになって、また第2弾もやりたいねと、
ああ、いいですね、
いうのもあったり、僕あの小説も好きなんで、
あ
ぜひあの推理小説、
そう、そういうのもね、いいんじゃないですか、
ちょっとやらせてほしいなとかいうのも、うんうん、なんかちょっと何ですか、楽しいこと、自分の好きなことが仕事にできてなんか楽しかったな、うんうん、みたいな。
いいですね、
そうさあ、あんつばさんから返信来てますね、はい、今見てる漫画は片田舎のおっさん牽制になるみたいな、転生ものですかね、この片田舎にいるおっさんが牽制という、うんうん、まあ勇者みたいになるみたいなのとか、こういうのも面白いんですよ、転生ものとかもね、うん、さあ、たけしさんも漫画トーク面白かったですねということで、たけしさんも来てくれて、そうで、う
ん、
挨拶もさせていただきまして、
あそうですか、
最高でしたね、うん、さあ、柴博さんは、キングハ、まあ、チャンピオンとかね、キング
ありましたね、
ありましたね、
キングっていうのもあった、
キング、
う
ん、ありましたね、さあさあ、続きましてマリエサンピンさんから、ラッキーマンとデスノートの作者が同じなだなんて衝撃というのも来てるんです。そう、まあ、絵柄が違うから、
う
ん、そうなかなか気づかないんですけど、うんうん、だバクマンっていう漫画を見てもらったら分かるんですけど、うんうん、ネームと言われる、うん、まあ、もの漫画家さんがこういう風に、うん、まあ、書いてください、下書きみたいなやつ書いてあって、それをこのなんですか、絵描く人に渡して、うん、それを見ながら絵描く人がその絵を描くみたいな、うん、いうのがあるんですけど、そのネームの絵がもうラッキーマンなんですよ、うん、でなんか要はちょっと絵下手くそだから、うん、ちょっと女の子を描いてあって、女の子と男の子の恋愛部分描いてあるんですけども、全然そんなキュンキュンするとかじゃなくてギャグ漫画の絵なんですけど、うん、それをその小畑先生もめっちゃイケメンと美女で描いて、うん、すごいなんかやつになってて、
なるほど、
そうそう、なんかまあいいタッグなんだなっていう、うん、そう逆にこのネームからこのあれができるんだぐらいの風になったりしててね、うん、まあとてもいい面白い話です、
うんうんうん、
さあ円楽さんからしぐるいの話はって来てますけど、しぐるいというね、うん、あの漫画も円楽さんおすすめしてくれて、うんうん、
あぐるい系よく聞くよ、
そうぐるい、
かけぐるいとかさ、
あかけぐるい、
そうだよね、これなんかドラマにもなってなかった、
そうしぐるいもなってましたよね、かけぐるいはまたちょっと違う、
違うんですか、
そう、
あ、そうです、
まあかけぐるいは、うん、あの女の子が、はい、まあ、ギャンブルで、うん、ギャンブル大好きすぎて本当にむちゃくちゃなんですかこのリスクを取りながら、うん、ね、かけるみたいな、あれあれちょっとかけてみます一回、マッキ
ー名探偵コナンって、これ大城さんでしょこれ、なんか今ね、
上手だな、
大城さんですよこれ、まあ、
マッキーさん書いてきてくれてるけど、うん、
何を
リエさん、ちょっとリエさんが処理しないと思います、リエさんの親友のマッキーさんがちょっとい
やいやいや、まだ初見2回目ぐらいしか、2回しか会ってないけど、
2回しか会ってないけど、
いやでもマッキーさんのリストではもう親友ですよ、
そう親友リストに入ってますから、
親友リストに入ってます、
アーリーとリエさんも親友、
親友です、
そう、これ大城くまさんでしょこの絵は
いやこれ名探偵コナンじゃないですか、
コナンです
いやうまいな、ほんで
またね、
いやうまいんだけど、うん、さあ、あんつばさんからワンパンマンも面白いよということで、ワンパンマンという漫画もねこれ面白いんですよ、
うんうんうん、
これねおすすめ、あの本当にまあよくあるあれなんですけど、最強系のヒーローなんですけど、
うんうんうんうん、
あの鍛えすぎてワンパンチであの怪獣を倒してしまうという、でこいつが、ま、本当に強くて、そうここ最近また何ですか、いろんなこのすごい敵と戦ったりしてたんですけど、もう時空超えてましたね、なんか強すぎて、ただなんか見た目もただの何ですか、ハゲててマントかけてるだけのやつで、ね、それがまた面白いんですよそう、これもおすすめでございます、うん、さあということでですね、
はい、
さあじゃあちょっとメール来てるのでメール紹介して大喜利いきたいと思います、
はい、
はい、金城理恵さん、チョメノスケさん、マングさん、こんばんは、
うん、こんばんは。
ただのあんこ、粒あんつばですと。
いや、どう
でしょう、粒あんつばです、つばさんです、
どうくした。
そう、さあ、あさっては地元豊年祭なんですが、今年も中止になったんですね。
そうなんだ、
そうなんだね。例年だと前夜祭でみこしを担いで神社に行き、集落街を回り、本祭りで神社で、学生相撲、うん、親子相撲、奉納相撲と、沖縄、隔離期って言うんですか、これ。
あ、隔離期相
撲。あ、隔離期相撲、沖縄隔離期をするんですが、うん、今年はみこしを軽トラに乗せてパレードしながら神社に行き、うん、その後集落街をパレードすることになったんですね。うん、あ、うん、やっぱこのみこしを担ぐのが密になっちゃうからなんですかね。
あ、そっか。でもどっか、内地はやってました
ね。なんかやってましたよね、うんうん、この関西系みたいな、なんか出し引くみたいな。
そうそうそうそう、
ね、で、チョメさん、地元地区人口少ないし高齢者ばっかりなので、うん、来年自腹でみこし担ぎに来て、あと回し締めて相撲取りませんか。マングさんなら幕下で5人に勝ち抜いて優勝できるかもということで、うん、これ隔離相撲の人たちすごいですからね。もう本当骨折するから。僕らもなんかその十五夜みたいなのあって、その地元のなんて、うん、なんていうのか、集会場みたいなのがあって、そこにその地元の子供たち集まってこの相撲を取るんですけど、うん、もう僕はもうトラウマでしかないですね。お尻の部分つかまれてぐるぐる振り回されて外に放り投げられて、もう同級生やら後輩の女の子たちに見られながら投げ飛ばされて帰っていくだけの商品券だけもらうためだけに投げ飛ばされて、でまた地元にいる男の子が、何ですか、僕体一番ちっちゃくて、その子が一番そのクラスで一番大きな子みたいな、と俺が戦うんですよ。
もう負けに行って
たね。2学年下と戦わせろって思ってましたから。だからダメですよ、もう僕なんて。そうそう、まあ、でも自腹でみこし担ぎに来るって、まあまあ行くんだったら自腹で行きますけど、でみこしとかもね担ぐの面白そうですけど、うん、軽トラでもあるってちょっと悲しいですね。
そうだな。
ね、なんか祭り感がないというかね、うん、さあという感じもありますけど、さあさあということでですね、CM 行った後にじゃあ大喜利のコーナー行きましょうか。
はい、
はい、本日のお題がですね、こちら、将棋で待ったや二歩以上にしてはいけないこととはこちらでございます。メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
ハットケージャージのウチナーグチ NOW。
さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら、
ティーダ、
ティーダ、
これは太陽という意味です。あー今日暑いなー、
喉乾いたなー。
あーそうだ、俺コーラ持ってきたから飲んで。
あーよかったです。
どうぞ。
あれこれ3ないよ。
嘘。
あれこれティーダ、
ティーダ、ごめんごめん、
ティーこれ、
ごめん、間違った。
そういえば今気になったんだけど、うん、あの野球の阪神、うん、阪神のロゴマークってなんだった。
あ、それはもうあれでしょう、阪神で H、
M だった。
違うな、 M はマリン。
ティーダ、
タイガース、
タイガースのティーダ、
ティーダ、
ティーダ。
そうかそうか。あ、そうだ、俺ちょっと最近よ、アルファベット忘れがちなんだけど、ちょっと聞いててもらえる。 OPQRS、S O P Q R S、 あ、T だ。
Your radio station。はい、9月21日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。ちなみにマリエサンピンさんからは、うん、沖縄人海多面体のストーリーという本を読んでいますと、森本店長が編集した本だと思いますということで、
そうなんだ、
編集はしてすごいな、
すごいですね、
ちょっと気になってますね。
スーパー店長だ本当に。
いや、スーパー店長でございますからね、うんうんうん、さあちょっとチェックしてみたいと思いますね。はい、はい、では大喜利のコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX、
ゆきのヒップ
ポップ。
はい、
はい、ということでですね、うん、こちらのコーナーは、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、うん、本日のお題が将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととはこちらでございます、うん、はい、ではまずこちらの方からですね、ツイッターの方からいきたいと思います、うん、どうも、18歳の時フランシス・フォード・コッポラの地獄の目次録に出演し、88年アーノルド・シュワルツネカーの出演のレッドブルで共演して広く知られブレイク、キアヌ・リーブスとの共演も多く、ジョン・ウィックやマトリックスにも出演しました、どちら様でございましょうか。
どちら様、
多分これ分かんないかな、俺あんまりあの顔見たら分かると思います。でも、こちらローレンス・フィッシュバーンさんでございます。
ローレンス・フィッシュバーンさん、
はい、ちなみにさっき あのヒントが、はい、源太鉄章さんが吹き替えをしてますよという、はい、こちらがヒントでございます。ということで、はいはいはい、ランリーレンさんでございます。ありがとうございます。さあ、ちゃんと届いてましたね、こっちの方にね。さあ、というわけでいきたいと思います、はい、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、うん、足をしびれさせる。
これちょっと正座してるから。
正座してるからね。意外としびれそうだけど、あの人たちちゃんとしてるからね。
うん、
そうそう。
もう慣れてるんだ。
慣れてますから。続きまして、ちゃぶ台返しということで。これはもうね、どうしようもない時に使う最後の一手でございます。最後の一手です。俺やっつってなかったことにしますから。さあ、続きまして。煽りっていうことで、はいはいはい、はい、のそこでいいの、あそこでいいの、まだまだいいのみたいな、
3、2、1、
まだ時間あるのに、こっちの人が10秒とか言ってね、はい、3、2、2、1、むかつくなこれな、続きまして、相手の口に駒を入れて殴るということで、もうね、痛いですからね、口に入れて、もうとりあえずどうしようもないでしょうね、どうしようもないから、駒取って口に入れて殴るという。うん、さあ、ラストですね、バンドリをするということで、ダメです、将棋中にバンドリはやめてくださいということで、さあ、ランリーネさん、ありがとうございます、はい、続きましてがですね、ツイッターの方からこちら、ラジオネーム、万代でございます、はい、さあ、万代さん、ありがとうございます、うん、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、うん、劣勢になると将棋盤を回転させ自分が有利になるということで、くるっと回って、そう、ちゃぶ台返しとかじゃなくてチェンジして、あたかも勝ってるようにちゃんと勝負つけようみたいな、多分こっからでも負けます、この人は。こういう人はこっからでも負けますから。さあ、続きまして、相手を買収するということで、これは本当に普通にやっちゃいけないことです。大喜利じゃなくてやっちゃいけないことです、これは。さあ、ということでありがとうございます。続きまして、柴博さんいきたいと思います、うん、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、大手とともに銘する。ムカつくな。大手のたびに銘してきます。大手に銘で、こっちも銘すなって言って、焦ってんのに銘すなって言ってからやらないといけないでしょ。腹立つな、なんかな、
腹立つな、
これもいいですね。将棋なのにチェスの動きをするということで、ムカつくな。はい、じゃあクイーンみたいなって、いやいや、そんな動きしないけどみたいな、
2個飛ばすみたいな、
そう、2個飛ばすみたいな。意味わからんからな。さあ、続きまして、ここで大手すると今夜からチャンヒビテレフォンかけさすぞと脅すということで、毎日チャンヒビテレフォンがかかってくるのか、大手をするのか、どっちか選びなさいと。ちなみにどっちがいいですか、リエさんは。大手はしない方がいいですね、そうなったら。
そうですね、
そうそうそう。ちなみに、あの、昨日も一昨日もチャンヒビと会っております。ちなみに会っておりますので、
おめでとうございます。
いつもありがとうございますということで、じゃあラストでございますね、勝手におやつ食べ始めるということで、おやつタイムじゃないのに勝手におやつを食べ始める、これダメですからね。さあ、ありがとうございます、柴博さんでした、はい、続きましてがですね、メールの方から紹介したいと思います、
はい、
こちら、こんにちは、リエスン、映画舞台挨拶お疲れ様でした、はい、初めてスクリーンで輝く女優のリエさんを見ました。映画も面白かったですよ。そしてケイスケさん、純駆動書店の漫画大好き芸人トークライブお疲れ様でした、はい、始まる直前まで俺たち以外誰もいなかったの心配しましたが、始まる頃にはちゃんと人が集まって一安心しました。よかった本当に。あゆむさん、ともきさん、のすけさんの熱い漫画トーク、予想をはるかに上回る面白さでした、うん、もっと聞いてみたくなりましたよ、うん、そしてマングマングーさん、うん、エリザベス女王の国葬に参列お疲れ様でした。
してないよ。
13時間並ばれたそうですね、ということで。
俺じゃない、誰と間違えてるのかな。
似た方がいたんですかね。
あの、なんていうの、この 女王が飼ってた犬がいたから、はい、あれじゃなかった、
あれだったんですかね、あ、
ま、もね、みんなにお辞儀してたから
いや、マングースでもないんだおかしいでしょさあ、というわけ で大喜利いきたいと思います。はい、はい、将棋で待ったや二歩以上にしてはいけないこととは、うんうん、舞台挨拶ということでやる意味ないから、やる意味ない、いや別に舞台立たないでいいからやってみたかったんですかね、
だから ね
舞台挨拶
ちょっと待ってください
ちょっと待ってくださいって続きまして、秘伝のタレの二度漬けということでそれ串カツなんですよ、
これはいけません、ね、
そう、串カツ屋ではやって怒られるけど将棋の最中は別に秘伝のタレ二度漬け OK だと思いますね。続きまして、あ、これもいいですね、塩をわしづかみにして相手に投げつけるということでもうとりあえずお払いぐらい相撲取りぐらい投げますからね、塩を。さあ続きまして、再起動ボタンを押すっていうのもありますね再起動ボタン、これパソコンでやってるんですかね、もうパソコンで勝負してるのかな。さあ続きまして、お払いをするということでやっぱ何かついてますね、塩も投げられてるし。さあさあさあ、あ、じゃあラストこちらですね、うん、ノック式ボールペンで弾いて駒を動かしてはいけないということで、昔なんかやりましたね、このカチッてやってここ出るじゃないですか、 あの帰りで駒を弾くみたいな、だからあれじゃないですか、歩とかも進んだ分だけビュンっていくみたいなもう違う遊びになってるみたいな、そうそうそうさあというわけで、鴨木屋さんありがとうございます、うん、さあ続きましてがですね、今日は普通のメールと間違えられませんように円楽ですということで、いや、いつまで言うんですか、ちょっとごめんなさい、もう長いのありましたから。さあじゃあいきましょう、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、
はい、
ドタキャンということで絶対ダメです、せめて報告しないと、
ね、
だって対戦相手いないんでしょ、うん、せっかく来たのに、うん、ドタキャンはダメだな、うん、ドタキャンとかの問題じゃなくなっちゃうし、うん、不戦勝ですからね、うん、続きましたこれもいいですね、カメラ目線ということで一手打つたびにチラチラ見てますから
いいですね、
そう、人気なりたいんですかね、
うん、
さあ、続きまして、オセロということで
やっちゃダメよ
やっちゃダメよ、だからなんか2に黒とか置いたりしてね、うん、
集中して、
そう、集中して、もっと集中して、続きまして、あ、好みですね、玉が嫌だとダダをこねるということで、うん、俺王の方使いたいみたいな、はいはいはい、王と玉ってあるんですよね、
うん、
そうそう、俺玉嫌だみたいなね、うん、さあ続きまして、記録係に毒切りを吐くっていうのもありますね、そう、もう記録係たまったもんじゃない、
たまったもんじゃない、
ね、めっちゃおとなしいんだからで多分そのままですよね、多分拭ったりせずに、さあ先手何
後手毒切り
そう後手毒切りみたいな、いやですね、さあラストでございます、
はい、
17ライブということでワニ先生がよくやってるやつでございます、いや、いいですね、17ライブやんないでほしいですね、
あ、もうめっちゃ喋らんとき
に、そう、めっちゃ喋んないといけないし、なんか
コメントにも返さないとい
け
ない
から、そうそうそう、なんか片手までやってる感じがして、うん、めっちゃ嫌ですね。さあじゃあ、続きましてメールの方から紹介していきたいと思います、
うん、
あ、ごめんなさい、ツイキャスですね、うんうんうん、ツイキャスの方まずは円楽さんいきたいと思います、
はい、
はい、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、うん、衣替えということで、いや急に寒くなったみたいな、
多分いいはずよ
いいかもしれないし、うん、さあ、あ、これもいいですね、柴博さんいきたいと思います、
うん、
将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、序盤の最後に昇竜拳ということで昇竜拳かましちゃいけないですね、絶対やめてくださいね、うん、さあ続きましてですね、あ、じゃあこれにしようかな、柴博さんもう一個いきたいと思います、
うん、
将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、休憩明けのベホイミということでちょっと回復ちょっと回復でございますねじゃあラスト、ランリーネさんいきたいと思います、うん、こちらですね、ごめんなさい、将棋で待ったや2分以上にしてはいけないこととは、うん、サマーソルトキックということで絶対ダメです、
技が多いな、
そう、絶対ダメですから。さあというわけで以上でございます。さあマングーさん本日の MVP よろしくお願いいたします。
あ、サマソーよかったな、
よかったけどね、
も
でもな、俺これかなっていう、いいですか、
はい、
今日はですね、
はい、
円楽さんのカメラ目線でございます、は
い、いいですね、
これはね、あの多分藤井ソフトさんと戦うときは絶対みんなカメラ目線めちゃくちゃ記者来てますから、
うんうん、
で普段なかなか多分会の方にはカメラ入んないんですよ、うん、カメラ入んないからちょっと藤井ソフト選手のときはちょっとニュースに映りたいから、うん、カメラ目線になっちゃいますからね絶対やらないで、もうなんかかっこ悪いんでね、やらないでほしいなと思います。さあ円楽さんおめでとうございます、
はい、
さあでは、来週のお題がですね、 こんなサウナは嫌だ、うん、どんなのこちらでございます、うん、サウナもね、はい、ちょっとずつ人気になってきて、うん、沖縄あんまなかったイメージですけど、うん、どんどんサウナも増えてきてるみたいで、うん、そうそう、というわけでこんなサウナは嫌だこちら、はい、来週よろしくお願いします、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、はい、
はい、というわけでエンディングでございます、
はい、
さあリエさんもなんかそういえばさらになんか他にも映画
あなんか日賀梨乃ちゃんが主演してる風が通り抜ける道っていう映画があるんですけれども、はい、うん、ほうほう、まあ、今週金曜日にうるま市の、 あの芸術劇場で上映会があるんですが、はいはい、そこにねちょこっとなんか出て、
おいおいおいおい、あれちょくちょく映画出てるな、
看護婦さん
の、ま、それで涙坂いあの診療所そっかそれ呼んでちょっと役作りだったんですかまさか、ま、えおっぱいのシーンないですよね。
おっぱいのシーンないですけど。
ああ、よかった。う
んうん、まあ、そこにもちょこっと出てるので、はい、まあ、私もちょっと上映会見に行くんですけどね。
おなるほど。舞台挨拶とかではないけど、上映会を見に誘われてるので、
はい、招待受けてるので。
じゃあ皆さんもね、ぜひ見に行けたらよろしくお願いします、はい、ということで、はいはい、ね、あとあのカーボンギアさんに会った時に、うん、あの大喜利クエスト、うん、MVP16 回ぐらい取ったからそろそろあのリエさんのパンティ、うん、切れ端もらえるんじゃないのという
パンティの切れ端、
うん、そういえばそんなあったかなみたいなそうというまだあのぜひあのカモギアさんね
カモギアさんいつも夫婦で見に来るのに
そうそうそう、その時も一応夫婦でねいましたけど、まあまあありがとうございますということで、そうで、あとはですね、うん、チャンヒビがもうそろそろ北海道行きますので、
あ行くんですか、
26ぐらいでしたかね、
じゃあ行く前に、まあ、あの著名のお店に行こうかな
と、あぜひぜひ、あと、うん、チャンヒビと23日に、うん、あのまあ、ライブの前の日に、うん、ちょっと早い時間から軽く、うん、あのお別れ会じゃないけど、う
ん、
飲みますよ、
するん
ですか、そうそうそう、
その日とかがいいんじゃないですか、
そうね、
その日か、
友達いないからチョメ絶対来てねっつってもう親友のね僕が行くしかないので、ぜひ、まあまあ、機会があればチャンヒビにも連絡よろしくお願いしますというわけで、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします、
はい、
さあいいや、どっかのフェスのやついいよ、もう、
まあ、あとでね、ご自分で
そうご自分でやりますから、
8月25日
から、
ああるんですね、
さあいいや、というわけで、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団温泉金城リエでした、
はい、バイバイ、
バイバイ。